アンナチュラル始まりました。お疲れ様です。ミリア今夜です。本日もなんですが、はい、ちょっと私の方が取ったバターとしておりまして、はい、日程の方が、はい、なんて言うんでしょう、非常にこう申し上げられないような状態でですね、はい、勝手気ままに収録しとるというような、感じの、状態にならざるを得ずということで、まあ、ただね、半助さんにはご迷惑をかけるような感じでですね、はい、なっている状態なのですが、はい、本日もですね、ソロで、収録をしたいと思っておりますというか、撮っております。はい、で、なんですが、そうですね。まあ、他の番組聞いてるんですよ、ちゃんと。もちろんそうなんですけど。はい。でも面白いですよね。はい。なんかね、ちょっとね、自分が出てない時に話が面白かったりとかね、興味があったりとかね。そうですね。本当に、ちょっと、変な感じなんですけど、こう、やきもちを焼くような、はい。錯覚を覚えるような、感じではございますが、もうあれですね。なんとかね、都合をつけてですね、はい、もうぜひとも収録に、参加したいんですがですね、かなり、溜まってはいるのですが、はい、とはいうものなんですけど、はい、そうですね、ちょっと何が何でも今ちょっと頑張っておかなくてはならないというようなことが、はい、多々ございまして、はい、もうしばしなんですけどですね、そうですね、リングに上がって戦って、おらなければいけないと、はい、いうようなことになっておりますので、私自身、はい、そうですね、まあ、そこそこ決着がつくまで、はい、頑張っていきたいとは思ってるんですが、そうですね、その中でもちょっと何回かはね、はい、で、あっという間にお盆のシーズンをねやってきますのでね、はい、その時はやっぱり一度ね、中断せざるを得ないような状況になるでしょうし、そうですね、まあ、私は、まあ、個人的にはというか、はい、なんて言うんでしょう、里帰りする場所もなく、はい、まあ、場所もなくっていうか、まあ、近いんですよね、でもね、はい、で、そうですね、まあ、妻が実家に帰るったって歩いていける距離だしみたいな、はい、そうですね、まあそんな感じですね。はい。まあまあちょっと歩いていくのはしんどいかみたいなとこではありますが、はい。まあ要するに、市内なんで、はい。どっちこともないという、はい。で、あれですね。まあその時だけ行き来するとか言うんじゃなくって、なんちゅうんでしょう。同じ生活範囲の中なんでね。はい。別にお盆に限らずというか、しょっちゅう顔も合わしてるのでという、まあ、そんな感じではございまして、はい。特に別に、そうですね、まあ、ミリ家の場合はなんですけど、まあ、とりあえず、なんて言うんでしょう。まあ、帰ってくるものがいますからね、はい。そう、帰ってくるもの、まあ、ちびっこ含めてなんですけど、はい。まあ、何が食べたいかを、聞いてですね、ご用意をするというのが私の役目なので、はい。まあ、その日がですね、まあ、1日とか2日あればいいかなという、はい。そうですね。まだちょっと今いくつ、お祝いくつになったのかな。そうですね。まだちょっと1年生とか2年生ぐらいのか下がそんな感じなので、はい。そうですね。今年は合宿の予約が入ってないんですけどね。どうするんでしょうね。今までは合宿するとかで何の合宿なんかよくわかんないですけどね。来てましたけどね。はい。そうですね。まあ、ちょっとね、まあ、そうなんです。まあ、その、老いたちも、まあ、同じ市内なんですけど、ちょこっとだけ離れてるので、っていうか、まあ、なんて言うんでしょう。そうですね。あまりこう、自転車とかをこう、飛ばして乗って歩くにはちょっと危ないかなっていう場所に日頃行ってますので、はい。そうですね。帰ってくると結構、むちゃしよるからね、あれなんですけど、はい。まあ、そうでしょうね。まあ日頃車とかが危ないからとかって言われるとね、そういうような時は、はい。 はしゃぐという、まあそれも楽しみの一つでやってくるんでね、まあそれも含めて、はい、こういう寄せな、ならのですが、はい。まあ、私の場合はそんな感じで、はい、まあそうですね、どうせそういうのは昼間なんで、夜収録があっても、まあできると。いうことで、もっぱらそれよりもですよ。はい。霧がきちっとできて、お盆の間とかもですね、はい。なんて言うんでしょう。だらだらと仕事をしなくて済むのかどうかって、まあそちらの方がね、はい。まあちょっと遅れてる分を、お盆に取り返すんだ、的なね、ことにもなりかねん、みたいな感じのところもありますが、はい。で、そうですね。他のメンバーの皆さんはですね、帰られる方もいらっしゃると思いますので、はい。そうですね。その時は、あれなんでね、そうですね。それまでの、まあ、あと数回しか多分ないんですよね。そう、週に1回ですからね、収録するのね。1回とか2回ってそうですね。になりますからね。そうですね。配信が週1で配信してますから、そうですよね。はい。それまでにはちょっと参加をしておかないとですね。だいぶ向こうに、久しぶりに、お話しすることになるということはちょっと避けたいなと思いつつなんですけど、あ、ちょっとね、でもね、今、とってもね、そのリング上でフラフラしとるというような状況ですね。はい。まあ、そんなこんなで、はい。ちょっと近況的なことも語らせていただきましたが、はい。早速なんですが、今日の、お題なんですが、はい。これぞですね、ソロで収録向きと、自分が勝手にこう、思った題材なんですが、はい。それをちょっとですね、そうですね、トーンも低めに、静かめに、ちょっと暗いですが、はい。お話をさせていただけたらなと思っておりますが、はい。本日のお題はですね、ぶちのめされた時どうされてますかという、はい、お話をさせていただきたいと思っております。はい、というわけでございますが、はい、そうですね、まずそのぶちのめされた時っていう定義自体が人それぞれなんで、はい、まあそうですね、コモを使うみたいなところではございますが、はい、まあ要はなんですが、はい、なんかこう物事が、起きてですね、まあとりあえずはプラス向きではない物事ですよね、当然、はい、マイナス向きの、はい、大きな出来事があってですね、はい、それがですね、もう誰が何と言うと自分がですね、はい、起因すべきで起こったであろうみたいな感じの時が特にということではあるのですが、はい、そうですね、すべてを私が悪いのさという状態の時ですよね、はい、この時にですね、皆さんどうされてますかっていう、まあ、本当はこれね聞きたいぐらいなんですけど、はい、そうですね、なかなかですよ、いい解決策がなく、はい、 なんて言うんでしょう、ただただひたすら落ち込んどるという、はい、あまりに落ち込みすぎてですね、挙句の果てに、何について落ち込んでるのかもわからなくなるぐらいまで落ち込むという、はい、そうですね、このスパイラルのように、はい、マイナス目の、はい、スパイラルですね、はい、ぐるぐるとですね、回って下に沈んでいくというようなことなんですが、はい、自慢じゃないですか、はい、この、 私ミニなんですが、もう非常にそういうこと多いですね、はい、今でも多いですし、結構打たれ弱いどういうことやって言う、打たれ弱いんですよ、はい、打たれ弱いですし、そうですね、まあ、精神的に強くないですからね、まあまあ、まずそこなんですけど、はい、そうですね、過敏に反応しますよね、ちなみにそうですね、ちょっと あったようなことでも、なんかすぐ後ろ髪を引っ張られるような、はい、心境に陥ったりとかっていうね、ことを毎日のように、はい、繰り返しておりますが、まあそういうの神経過敏的な、はい、そうですね、HSP 体質っていうのかな、ちょっと正式な名前は忘れたんですけど、そうですね、ちょっと調べてちゃんとブログに記載したいなと思うんですけど、まあ通常の人よりも、そうですね、かなりこう自分で過ぎるような状態で過敏ですよね、はい、で反応してしまうというか、考えてしまうというか、はい、そうなりやすい人っていうのを、まあまあそういうような、頭文字3つを取って HSP だったと思うんですけど、そのようにまあ表現されているものもありましたが、はい、しかも私、そうですね、それにも該当するんではないかと、まあこれは勝手に自己分析してるんですけど、はい、まあね、これをそうなんですよね、一つの問題があるとすれば、こうそういうようなことを、まあね、知人とかでこんなことで落ち込んじゃってさみたいなことを言った時に、そんなことないやろとかって言われるわけですよ、はい、いやいやマジで言ってんのそれ、演技って言ってるんじゃないのとかですね、はい、もうなんかね、その心臓毛だらけ的な、はい、感じで思われていたりとかってですかね。まあ、そのような、似合わへんわとかね、挙句の果てには、はい。いや、ありえへんわとかですね。まあまあ、そういうことも言われたり、してですね。まあ、これは相談にはならんなという。まあ、そうですよね。まあ、こういうような、そう、まあ、まさにこう、そうですね、個人が、なんかで落ち込んでる時というのは、案外人のアドバイスというのは聞けそうで聞けない。まあ聞けたらラッキーですよね。まあ幸せっていうか、はい。まあ私の場合はとてもとてもね、聞けるような状態にはなかなかならないという、はい。で、そうですね。その中でもなんかこう折り合いをつけて這い上がっていかなければいけないので、まあどうするのかというね、とこにはなるのですが、はい。まあ、ちょっとそうですね。まあ、どういうような切り口でお話をしたらいいのかなと、これをですね、お題にするにあたって考えてはみたんですけど、まあ、ぶっちゃけって言ったら、はい。あんまりいい、切り口も見つからずというところではなるんですが、はい。まあ、月並みなようですが、はい。そうですね。よく一般的に言う、その先人に学んでみよう的な、はい、とこにもなるのかもしれませんが、はい。でもあれですね、ちょっと、まあ、そうやって話を切り出しといて、いきなりちょっと脱線してしまうのですが、はい。なんかあれなんですよ。いい時っていうのは基本的に誰でもうまいこといくじゃないですか。まあ当たり前なんですけど。だからいい時って言うねんっていう話なんですけどね。はい。まあ基本的にはこう悪いような状態の時に、どう、まあまあ私はこうぶどまりという言い方をしてしまうんですけど、まあそれがね、いい言い方じゃないって、まあちょっと言われたこともあるんですけど、はい。そうですね。悪い時にどういったパフォーマンスが出せるかっていうの、方の方が本当は、多分なんですけど、重要な部分ではもちろんあると 思うので、そうですね、落ち込んでない今だからこそこういうことは言えるというようなことも含めなんですが、はい、そうですね、このことについてはですね、本当にもう日頃からよく深く考えますよね、はい、という、ちょっと横道にもそれずつなんですけど、で、まあ、先人に学んでみようというような、はい、まあ、切り口の、はい、お話から考えてみたいなと思うんですけど、そうですね、まあ、なかなかね、こう落ち込んだ時こう克服したんだ的なねことっていうのは、まあ、ありそうでなかったりね、なさそうであったりとかっていうのがあるんですが、でも、そうですね、私がよく基本的に参考にさせていただくっていうのはあれですよね、やっぱりこうスポーツ選手とかが書いてる書物とかね、なんか、こういう緊張度合いの、まあ、特にね試合の時の、部分ですよね、まあ、こういう緊張度合いの時にこのような考え方をしたからうまくいったとかね、まあ、そういうのを参考に、考えてみたりとかですね、まあ、まあそういうことは、はい、まあ、皆さんももちろんね、されるとは思うんですけど、あとそうですね、これは本当にもうバカバカしいと言っていいのかもわかんないですけど、ものすごい悪い言い方すればですよ、ドキュメンタリーではない、はい、作り物だと分かってる映画とかですね、はい、すごいヒントがあったりね、なんだこういう風に思えたらすごい楽じゃないかとかですね、こういう風に思えて、こういう風に行動が取れたらすごいいいことではないかと、まあ言い方すごい悪いんですけど、勘違いでも何でもいいんですよね、きっかけが、はい、でそうなんですよ、その中で、自分が考えて次どういうステップで、はい、次の一歩が踏み出せるかっていう、そこがね重要な部分ではないのかなと私は思っているのですが、はい、そうですね、まあ私たちというか、まあ、特に私はですね、はい、非常にもうこのなんていうんですかね、こういやよくやらかしてしまうというかね、はい、こうマイナス目でへこむようなことが多いですしね、まあまあそうですね、まあそれこそ本当にその優秀な方っていうのはそういうようなことっていうのは もちろん少ないんでしょうけどね、まあなんていうんでしょう、注意力散漫というかそういうこともありますしね、まあまあ、それがなんていうんでしょう、おつむが悪いというふうに理解して諦めるしかしょうがないのかとか、なんかね、いろんなことを考えましたけどね、はい、どうやらですね、そういう先人たちをですね見ているとですよ、そういうことではなさそうだということにちょっと若干気づきかけたという、はい、ようなところからですね進めてまいりたいなと思ったりもするんですけど、そうですね、基本的に悪いなりに何ができるかとかいうようなことを考えて行動できるかというようなところが、はい、すごく重要なのかなと私は数々の先人たちの、そうですね、そういうようなものを見聞き、そうですね、自分の身の回りの人プラスアルファで、はい、含めなんですけど、はい、そのように感じた部分なんですが、はい、そうなんですよね。でそれまでの私と来たらという、まあ、まあ、ここの話が本当は長かったりしてすいませんというとこなんですけど、もうね落ち込んだら引きこもるんですよ。はい。そうなんですよ。まあ、悪い言い方しますけど、うん、多分一般的に見たら引き込んでるような状態ではないですよね。別にその、なんかもう、誰も近寄らないでって言って、みんな出て行ってとかっていうわけではもちろんないですし、はい。普通に仕事してますよ。はい。そうですね。お客さんと接してあかんとか、まあ、ね、取引先行ったりとかって、まあね、応対したりとかそういうのもありますから、はい、いつもと変わらぬ笑顔で、はい、まあ、これはちょっと引きずってるかもしれませんが、はい、そうですね、まあそうならないようには頑張ってはしてるつもりなんですが、はい、そういうことも含めてやってるつもりなんですけど、まあそうですね、はた目から見てたらそういうような、感じに、そうですね、そういうふうに努めてますからね、見るの 場合もあるとは思うんですけど、実はあの心の中ではすごいこう壁を作ってもうその段階で引きこもってるんですよね。はい。まあ言い方悪いですけど、こう全部が営業モードになるというんでしょうか。はい。そうですね。まあそれまではそうですね。今やってる仕事が 100% 好きかって言われればそういうことでもないんですけど、じゃあ嫌いかって言ったら、いや嫌いでもないんですよという。はい。でもずっとやってられるようなっていう感じの仕事ではあるんですよね。あの自分のそのあれですよね。なんて言うんでしょう。もう嫌なんだけど、もうご飯を食べるためだから仕方がないとかね。まあ、そこまでは思わないんですよね。なんだかんだ言いながらなんですけど、まあずっとやっとけて言われれば、まあ、ずっとできなくはないかなと思ったりね。はい。そうですね。だから私あまりまあ休みを取らないんですが、別に、まあ取ったらいいんですけどね。まあ、あれですよね。そういう時は日頃その追われてできないテスト的なことをそう休みの時にさせていただこうとかね。そういうのがあるので、まあそういう時間をっていうか、まあね、遊びではないんですけどね、なんかもう思い切って、なんかもうこんなん失敗するかもわからんなというような、はい、思い切ったことも、その日頃、ね、できないですからね、そういうような時に時間を作ってするというようなのに割り当ててるという、はい。まあ、とはいうものなんですけど、まあ、追われて、そうですね、遅れ気味の仕事をするということの方が非常にまあ多いんですが、はい。まあ、ちょっとそれはいけないですね。まあ、いう部分なんですが、はい。で、ね、なんですよ。はい。でですよ、その辺のですね、ところでですね。でですよ、日頃そういうことを思ったことないのに、まあ、そう、嫌いだとかね。はい。仕事のためだとか、はい。極端なこと言えばなんですけど、生きるためだからこれ我慢しとかなければいけないとかですね。はい。にもかかわらずなんですけど、はい。そういうような精神状態の時はですよ。はい。営業モードスイッチポンと入るんですよね。はい。そうですね。まあ、これは自分の中ではですね、まあ、引きこもっとる状態というふうに、ま、定義づけて考えてるんですけど、そうですね。で、そうですね。愛想よくしてても、人の話なんか聞いちゃいないような多分状態なんでしょうね、きっとね。はい。で、聞けないんですよね。そういうような精神状態の時ってね。うん。で、なんですよ。で、そこなんですよね。それだけで終わってしまうのか、まあそうですね。そのうち治るよっていうのは多分、そうですね。私の経験上からしてもあんまりいい解決策ではなくとかいうね、感じでですね。そう、時間ばかり食うんですよね。まあ、早いことにリカバーできるに越したことないですからね。はい。で、なんですよ。で、ちょっと学んでってですよ。そう、悪いなりにもどう行動するかというような、なんかね、どういう、精神構造で、されてるのかっていうね、そうですね、ちょっと自分の中では発見だったんですけど、はい、まあ、そんなこと分かってるよっていう方、多いかも分かんないですが、はい、あれなんですよ、何が目の前で事実としてあって、どっからどこまでが、心の不安なのかとかですね、はい、そういうようなことを、一色単位、はい、なってまして、しかもきちっと分け隔てて考えることでもなく、はい。で、要するに、どういう行動が取れるんだろうとかいうことも考えられず、はい。そうですね。単純にですよ。ものすごく悪い言い方したら、頭の中は一発逆転的な、これさえすればうまいこといく的なことがこう頭の中を駆け巡っとるという状態になるんですよね、そういう時はね。はい。はい。そうなんですよ。だから先人たちはですね、そういうような構造にならないんですよ。はい。そう、私のようにこう、一発逆転的な常にね、 もうしかもあれですよ、楽だったら楽な方が良いというね。もうこれさえすれば、もうあれですね、ある種こう呪文さえ唱えるとすごいなんかこう必殺技が出せる的な、はい。まあそうですね、中のゲームであるような感じですけど、まあ、とりあえずそれと同じような、ことをですね、ひたすら、で、ないよな、ないよな、と思いつつ、何もできないというようなことを推しというようなことなんですが、で、やっぱり先人たちはね、その辺がですよ、きちっとなんて言うんでしょう。まあ、これも訓練だというような、はい、感じで、はい、最初見たときに、お、これは訓練なのかというようなことで、ちょっとなんかね、等身大で嬉しさもちょこっとあって、ちょっと興味深く、はい、それで注視をしたというようなとこなんですけど、まあ、結局あれなんですよ。こう、まだ、起こってもいないことを先に不安がってるようなことも含めて落ち込んでますから。はい。まあそうですね。実際のプチのめされてる状態の真の姿よりも、こう、そうですね。プラスアルファのような状態になっていると。はい。まずそこですよね。そうですね。一枚多く何かを着込んでるんであれば、脱ぐとこから、しなければいけないという、まずそこの分析ですよね。はい。これでもね、簡単そうなんですけど、なかなかこれができないとね。でもそうですよ。もう呪文ですよね、そこから先は。一個ずつ、これだけは思うようにしよう、これだけは思うようにしようっていうことをこう積み重ねていって、はい。で、そうですね。ようやくなんですけど、はい。そうですね。もうその時は、これも呪文ですけど、はい。いつか終わるさとかね、そういうキャッチフレーズも用意してという、はい。ことなんですが、はい。でもね、本当にその、あれですよね。いろんなことを混同してしまうので、本当に、何が原因でどうなってるのかっていう、こうね、冷静に今の状態を分析するっていうことができないというところが、さらに悲劇を生むという、はい、ようなことを推しという、まず勇気を持って事実を見られるかっていう、なんかね、そこが私、大きかったなという、はい、ところなんですが、先人たちはですね、それをですね、まあ、言葉、とかですね、やり方、手法ですね。まあ、それはいろいろなケースでいろいろあるんですけど、わりかし、そうですね、ものすごく緊張度の高い状態、もしくは、そうですね、冷静な判断ができないぐらいの興奮状態に追いやられているとき、もしくは、はい、これでもう後がないというような追い詰められた状態にこそなんですけど、はい。そういうようなですね、ことを冷静に対処しようというようなことをした結果、前よりもいい結果が得られたじゃないかというようなことが多いというようなことに気がつくことができたんですよね。で、まあまあ、それはね、まあ昔からそういうような話はもちろんあるんでしょうが、はい。まあ私の場合そうですね、遅ればせながらというようなことなんですけど、はい。そういうようなことに、一応ですね、気がつけたというようなことで、そうか。こっからが大事なんですよね。そうかって言って、自分に置き換えたときに、自分ができるのとまた違いますからね、話して分かったというのとね、はい。ここにも一つね、大きな、自分の中ではこう壁があるというようなところなんですけど、はい。そうですよね。でも、まず一つ分かったと。いうようなことで。で、そうですね。まあ、その時私が素直に思えたのは、まあ、とりあえずこれからはなんか、そうですね。知ってるのとできることは違うからなんかやり始めるんだけどって。まあ、どうせ失敗しようができなくても、はい、最終的には元のままだから別に何も失うものねえやっていう、なんか、その、もう投げやりなそこの一手にできるんですけどね。はい。まあ、だから初めて見られたというね、ところはあるんですけど、はい。そうですね。それでも、あれですね。失敗してはいけないと思って余計緊張してできないというようなシチュエーションも過去には、はい、 数々経験してますからね、あれですね、それこそ何なんでしょうね、そういうふうに素直に思えるようになるというのはね、うん、両方とも言えるじゃないですか、なんか一つの事柄があってね、ものすごく極度にもう失敗してはいけないと思うがばっかりにこう緊張して何もできないというような状態の時とですよ、はい、どうせ、もうね、失敗しようが何しようが今と現状は変わらないんだから、やらへんよりやった方がいいだろうとこう思えるこの境というのはね、そうですね、未だに何なのかはよくわかりませんが、はい、そうなんですよね、そういうふうに思えた時っていうのはとりあえず一歩できるんでね、まあそうですね、思うようにしようとじゃ なかったですね、何だったんでしょうね、よくそこら辺のところはね説明できずという部分はあるんですけど、まずファーストステップですよね。でもね、でも本当にあれですね、そうですね、ミリのこの拙い話を聞いて、おっとちょっとググッときたというようなことで思い当たるようになって、思いの方は特になんですけど、本当にあれですね、どうせ落ち込んでひどいような状態になってて、今そうですね、和訳ちゃんの状態であるというようなことで、はい、まあそこからさらに和訳ちゃんになるっていうような、確率とかもある、いろいろ考えたりしてね、まあ何もしない方の方が辛い思いをしなくていいという決断をしがちなんですが、はい、まあおそらくなんですけど、はい、まあそこからひどくなることよりも、はい、何もしないリスクの方が、はい、そうですね、高いと思いますので、はい、まあそうですよ、ここまで来たら失うもの何もねえやというようなことで、はい、頑張っていただけたらなというような、はい、そうですね、おこがましながらちょっと一言を添えさせていただいてという、はい、ところでもありますが、はい、でこのところでですね、はい、ちょっと学べたなという、これはあれですね、本当に特になんですが、はい、まあまあ個別に名前を言ってもあれなんですけどね、はい、まあ海外のスポーツ選手もね、国内の、はい、方もそうですけど、まあなんでスポーツ選手で素直に思えたのかっていうのは多分ね、うん、あれなんですよ、うさんくささがないというか、こんなに怒られるのかななんかね、真剣勝負の最中にそういうことを思えて行動ができたっていうようなことに、なんか、曇りがなさそうっていうね、はい、まあそんなこと言うとね、そうですよ、まあ経済的に大切されてる方がね、書物等で書かれてることがみんなうさんくさいのかお前はって言われると、いやそんなことないんですけどっていう、まあね、これこそですよ、本当のこと書いておられても自分が素直に思えるか思えないかっていうのは個人差ありますからね、はい、よく言われるんですけどね、これでそういう風に思えんかったらもう言いようがないわとかね、よく言われたりするんですけど、もうそれ、もうね、そういうようなところは個人差ありますのでね、はい。本当にどうか理解してくれよと思いながらも、まあ人は理解してくれませんからね、はい。そのことも含めて克服せねばというところなんですが、はい。というわけでなんですけど、はい。まずはですね、ファーストステップ。はい、そういうような中でまず最初の一歩、はい、そうですね、それさえ踏み出せると、あとはですね、そのちっちゃい一歩を積み重ねればいいやと自分の中で簡単に割り切ることができるんではないかなという、まずその最初の一歩ですよね、はい、それをですね、本当に誰に教えてもらうことなくという言い方したら怒られるのかもわかんないですけどね、はい、でも正直言いますけど、そうですね、一人の人が感動を、与えてくれたからそういうふうに思えたっていうようなことではないですからね、はい、それでもまだそういう落ち込んでる状態の時なんかね、人の話疑ってますからね、はい、馬鹿よとか言う、そうですね、それが素直にうんうんっていうように自分の中で首を縦に振って思えるというのは、そうそう簡単なことではないですからね、はい、でもその中なんですが、はい、先人の力強い言葉に助けていただきました、はい、ですね、次のステップがですね、まあ、実は自分の中では、はい、 まあ、かなりと言うんでしょうか、まあ、重要度も、まあ、増してきまして、はい、増してきましてっていうか、まあね、それもこれもファーストステップがないと、はい、この重要度もが増すとか、そんな話は当然ないのですがということなんですけど、はい、まあ、なんと言うんでしょう、おおよそなんですけど、はい、これからお話しするようなことで、私は およそ乗り越えてきました的な話にもなるんですけど、まあね、時間かかるんですよ、やっぱりね。そうなんですよ。土砂降りの雨の中はですね、はい、やっぱりそうですね、カッパを着込んでいるなら、はい、カッパとかの、そうですね、上によく帽子がついてるじゃないですか、濡れないように、はい。あんなんとかもね、こっぽりかぶって、嵐が過ぎるまでひたすら待つと。いうことも時には必要なんじゃないかなと、私は個人的にはそう思ってるんですけど、何を言ってるんだと、とっとと振り払って一歩踏み出せと、まあ言う方もいらっしゃいますけどね。まあでもなかなかそんなということなんですけど、はい、そうですね。やっぱりね、熟成させないで闇雲にっていうのは、なんかちょっとね、無理がありますよね。はい。まあ、どうなんでしょう。まあ、例えなんですけど、まあ、1時間10分とかっていう中で、まあ、自分の中で、こうね、なんて言うでしょう。まあ、こなれていくというんじゃないでしょうけどね。まあ、落ち込んでるのにこなれるのも下手くれもないかもしれませんけど、はい。緩やかながらなんですけど、はい。何かがこうね、そうですね。なんかこう、浮遊物が沈殿していくかのような、そんなイメージが私にはあるんですけど、まあまあ表現の方、あれはね、まあいろいろ言い方はあるかと思うんですけど、まあそうですね、その待ってる時間っていうのも決して私は無駄ではないとは思うんですが、はい。まあそうですね、世の中には、まあ理解していただけない方もいらっしゃると、まあいうところもありなんですが、はい。でですね、そうですね。まあ次は何かというとですね、まあそうですね、まあ行動を取るにあたっての心構え的な、はい、こととですね、まあそれに実際する動作のことについて、動作っていうか、まあ行動についてのことになるんですが、はい、やる前から割り切っとかなあかん部分っていうのは あってですね、まあどうなんでしょう。ものすごく無責任な、感じになるのですが、はい、あまりにもそのね、結果重視で、そういう結果以外は、なんて言うんでしょう、受け止められないとかっていう考え方をすると結局行動に結びつかなくなるので、はい、一回行動をとって、まあリカバーをしていくというようなことはもちろんなんですけど、はい、それに差し当たってということなんですけど、はい、次の時には次の風が吹くというふうに思えるかどうかっていうのが私の中ではすごい大きいんですね。はい。そうですね。次の風が吹く。で、無責任に行動を取ればいいということではないんですけど、そうなんですよ。ベストショットは狙っていかな、ダメなので、一応、なんて言うんでしょう。その時においてなんですけど、あらゆることを想定して、あらゆることを考えて、目いっぱいね、よし、これでもう出尽くしたぞっていう場合に、まあ、よし、行動の一歩だっていうことで、こう、出た時なんか、出たというか、まあ、一歩踏み出した時なんか、特にそうなんですけど、もうその時にはね、もう気持ちよく、結果がどうであれと、はい、ここまでやったんだからと、次の時には次の風が吹くと、じゃあ次っていうことでですね、割り切れるかどうかというようなところのお話なんですけどね。まあこれなんて言うんでしょう、結構口で言うのは簡単なんですけど、はい、往生際の悪い私はですね、これがなかなか思い出せないんですよね。じゃあ思い出せないとか思えないんですよね。はい、しかもなんですけど、はい、結構なんて言うんでしょう、過去の行動を反省してばっかりして、まあね、過去の行動を反省するっていうことは、 もちろんね、無責任な行動を取らないということにおいては、すごい大事な部分ではあるんですけど、あまりに、それを考えるばっかりにですね、はい、もう何もできないというね結論に達することがすごい多いというね、はい、まあどうなんでしょうね、本当にそういう時期もありますよね。なんて言うんでしょう、こうバイオリズム的なね、でなんか何がきっかけとかなんとかっていうのは、それはもうなんて言うんですかね、これだけがとかってもちろんまあよくない、これだけやってれば大丈夫っていう、よくね皆さんおっしゃいますけど、まあ、それはそんなことはないんで、そうですね、これだけがきっかけでってことももちろんないんですが、はい、まあいろんな要素があってという、もちろんね、なんて言うんでしょう、こうちょっと申し上げにくい部分もあるんですけど、こうなんていう、あれですよね、こう年齢とともにこう考え方が変わっていくじゃないですか。なんかそれでより理解ができるようになったとかっていう、その自然の摂理的なものもありますしね、はい、なんかね、なんだかんだ言ってそういうこと大きいよなっていう、なんかなんて言うんでしょう、決して先輩を飛び越えられない目に見えない部分っていうのは、なんかあれですね、まあ、テクニックとかそんなん違いますよ、はい、まあ、テクニックとかそういうのは、まあね、技巧的な部分に関しては、まあなんて言うんでしょう、まあ、訓練とかね、そういう部分っていうのが大きい部分があるんです、あるんですが、はい、なんて言うんでしょう、こう目に見えない壁とでも言うんでしょうか、こう人生を先歩んでこられた方ならではのなんかこう凄みとかね、やっぱりうまいこと説明できないんですけどね、そういうのはすごいあるような気がします、はい。やっぱりバカにしてはいけないなとか、そうですね、よくま自分の中でも戒めなければいけないなということはよく思うんですけど、まあちょっとね技巧的に例えば自分の方がなんかでね上手くなったりとかっていうことで、まあ当然調子に乗って先輩も褒めてくれたりもするんですけど、はい、まあでもね、そこら辺の部分に関してはやっぱりいざというと感謝しなければいけないよなっていう、はい、部分がやっぱり、まあ目に見えないやっぱね凄みっていうのはやっぱりあるような、それもね、まあ自慢じゃないですけど、はい、40をだいぶ超えたなんか今だから分かるような気がしますね。これね、二十歳そこそこぐらいで重いって言われてもなかなか重いない部分でも多分あると思うんですけどね。はい。で、どうでしょう。そうですね。今の二十歳ぐらいの方か、そうですね。20年後ぐらいに経って、まあまさしくね、今の私ぐらいの年になった時に、どうかっていうと、またその時もね、時代とか、そういうのは、まあ、感覚とか概念とかも変わっていったりする部分もある部分もありますし、で普遍的な部分もありますしね、まあどうなんでしょうね、まあ私がまあ拙いいろんな先人たちのものを読んでの感想なんですけど、結構なんか普遍的な部分ありますよね、そういうね、なんかこう、口に出して明け立てまつるというようなことは日本人あんましないですけど、まあ、アメリカ人とかすごいしますけどね、はい、なんて言うんでしょう、こう見えないところで霊を尽くす的なね、はい、感じの部分があるので、まあ、まあそういう部分は大事にしていくといいよなって思う、なんか日本人っぽさだったりね、うん、まあ、それがあるがゆえに、そうですね、まあ、中国の方筆頭に私が的なこの、こうアピール力がなさみたいなねとこもあったり、そうなんですよ、難しいんですよね、バランスってね。いまだにどの立ち位置がいいのかなんてね、多分わかんないですからね、はい。もうそうなんですよ。まあ仕事上でも何でもそうなんですけど、はい。その中でもね、なんだかんだと言いながら、まあ立ち位置とかなんとかって今偉そうに言ってますけど、決して自分が決められるもんではないですからね、はい。相手の、まあ、対する方々がどう、思ってるかっていうところですのでね、はい、組織になるとね、その個人の考えがおぼろげながらまとまってそういうようなっていう、で総合的にそういう自分は立ち位置なんだなっていうことになるでしょうし、はい、まあその辺はやっぱりね、相手があってということなんで、その辺がやっぱ難しいんですよね、一人で生きていけないっていうね部分がやっぱ 多いですからね。まあ、ちょっと話はまあ脱線してしまったんですけど、はい。でですね、ちょっとまあ最初に言った、そうですよ、ベストショットを打つまでにどんだけ悩み苦しみ、あらゆることを考えて土俵の上に乗せられるかという、まあそこですね。そこで後悔があるとずっとやっぱ後悔がありますからね。うん。であまりにも後悔がないように後悔がないようにというようなことで緊張しまくると、はい、動けなくなりますし、ここら辺の度合いというのもあれなんですけどね。やっぱりそうなんですね。まあ私の場合お恥ずかしながらということなんですけど、まあ最終的には期限を切るということをやっぱ自分に課すということですよね。まあ当然なんか他人との約束どうのこうのよりもあれですよね、うん、例えば自分の中でもうこれでもう結論を出すって決めた時に、その日までにこうするというような、まあ、自分との約束的なね、もうその後は死のうの言わないと、はい、もう単純にも、表現がいいか分かんないですけど、まな板の上の恋、違うな、ちょっと違ったすいません、まあまあそんなところでですね、まあ、乗るとこ乗って好きにしてくれ、的なね、はい、ところまで、はい、それまではやっぱね、頭をかきむしりながらでも死ぬほど、ビビる、気持ちを抑えてということで考えなくてはならないと。もうね、これは本当にね、落ち込んでる最中にこれは本当辛いんですよね、実はね。うん。ですが、なんて言うんでしょう、落ち込んでる最中にこれができるかできないかっていうのがすごい大きいという部分なんですよね。うん。でですよ、よし、こういう行動を取ろうと。まあ、そんな多くなくってもいいんです。で、細かいこと、要するにあればこうしたことないですけど、はい。おぼろげながらでもういいかもしれないですよね。大きいことをきちっと決めて。はい。まあ、あとはこの行動に対して、まあそうですね。論理的に考えてこれはいいということをまた後でピックアップするというのもいいでしょうしね。はい。そうですよ。それでもまあ、プライオリティとかね、なんだかんだということも、出てきますしね。優先順位みたいなね。はい。まあ、その辺は難しいんですけど。はい。頭も。そうですね、髪の毛は私よく掴む癖があるんですけど、はい、そのような形でグーッとこうね持った時に押しと思ってこう、まあ私自慢じゃないですけど、そうですね、行動する前っていうのは本当はね間髪入れず行動するっていう方の方がいいらしいですけどね。はい、私若い時は結構考えなくてボンボン動いてたんですよね。だから戒める意味でも、はい、そうですね、なんかこう自分的な自分のこう合図的ななんかこう動作を、はい、その時にねちょっと先輩に言われたことがあって、まあそれ以来なんですけど、まあなるだけそうですね、パッと動く前には、まあ、ちょっとお気に入りのコーヒー飲んだりとかね、そういうなを、まあ、一連のこう、まあ、儀式じゃないんですけどもあるんですよ。はい、まあまあそういうことを済ましてから行動するというような、はい、まあ、電話するにせよ何にするにせよですね、はい、ように心がけてるんであれなんですけど、まあそうですね、それでちょっとレスポンス悪かったりするんですけどね、まあまあそれこそ本当にいろんなスタイルあるからね、あれなんですよ、結果往来でいいとは思うのですが、はい、でもなかなかねへっこんでる時にそこまで行くっていうのは実は簡単そうに見えてですね、その日のうちに動けないかもわからないですしね、はい、でも結局期限を決めたり何したりとかってするんでも人に押し付けられるより自分で決めたいよなというその一心なんですけどね、はい、やっぱりこう自分で決めた範囲で行動すると、はい、いくらですよもうあれですよね、周りがやいやいっていうか、まあまあ大概ね、周りが期限があるから仕方なく動くっていう、本当はそう、まあまあ本当のとこ言ったらそういう要素大きいんですけどね。はい。その中でもですよ、はい。自分が決めて選択して動くというようなことを、あえて果敢に、はい。ベストショットを狙って、一応、ベストショットだと思う行動が決まれば、はい。最善のプレーをして、あとは運を天に任せるという境地に、はい、難しいですけど、はい、 これが慣れることに越したことはないですよね。はい、エンディングです、というわけで、はい、そうですね、ちょっと若干今日は、暗めの話ということで、はい、そうですね、いつも大体、まあこれとこれとこれぐらいっていうのをちょっとお話をさせていただきたいなというような形でピックアップするような形で最近取り組んではいるのですが、はい、本日はですね、はい、あんまりちょっとしつこいとですね、暗いやないかというようなことにもなりかねませんので、はい、そうですね、もう肝心な柱を、はい、お話をさせていただいたつもりなんですけど、はい、まあそうですね、肝心な柱と言ってもお役に立てますでしょうかというもちろんところなんですけど、はい、なんと言うんでしょう、少なくともと言いましょうか、はい、そうですね、半分は自分に言い聞かせてるところありますよね、はい、自分に言い聞かせてるところありますよねっていうか、今のところですね、はい、ミリ自身、私自身なんですけど、はい、それ以外の方法というのがですね、思い浮かばずというか知らないというのが現状でございまして、はい、で、そうですね、まあちょっと今でも若干辛い、時期でもありますが、はい、まあ今忙しさもね、あったりとかっつって、そうですね、なんかこう慌てふためいてる時こそこう辛いことって起きますよね。よく泣き面に蜂状態みたいなねこと言いますけど、はい、まあまあそうですね、そういうような時に なおさらですよ、辛いことはありますのでね、はい、そうですよ、時にはこうやって言い聞かしとかなならんというような部分も、はい、あったにもするのでですね、はい、ちょっと そうですね、まあ、その辺のところはという部分はありますが、はい、まあそうなんですよ、そうなんですよっていうか、まあ基本的にはですね、祈ってても奇跡は起きないんで、はい、そうですね、まあある一部の方は起きるとおっしゃるんですけど、とてもそんなことには私は頼れないと言いましょうか、はい、そうですね、まあ少なくとも何か行動を起こさなければ物事っていうのは改善しませんので、はい、それこそですよ、じっと身をつぶって祈ってるだけで見ず知らずの誰かが何かをしてくれるっていうようなことはね、万に一つとかあるかなしやみたいなね、はい、しかもそうですよ、偶然に頼らなければならないというような部分もあろうかと思いますので、はい、そうですね、ぜひともそうですね、主体的に、はい、そうですね、自分が動くことによってもらうことっていうのは解決するというのが、まあ、前提にはなりますのでね、はい、だから辛いという部分もあるんですけど、が故になんですけど、そうなんですよ、辛いことはね、後でちょっと何かの表紙の時にこう思い出した時になんですけど、まあ前よりこうやって動けたからちょっと成長したよなとか思えたりして、若干その辛いことが嬉しかったりとか、なんかこう変な作用したりするんですけどねまあまあ、そうですよね、そういう部分もちょっと正確にですね、おいおいと言いましょうか、時が経てばですね、観察しておいてですね、はい、自分のね勝手にというか、はい、以前ならもうどうでしょう、もうこう4時間ぐらいはなんか引きこもって音楽聴いとったよなっていうのが、お1時間ぐらいでとりあえずファーストステップが踏めるようになったやないかみたいなね、はい、まあもちろん、そのことのね種類にもよるのですが、まあまあこればかりはね本当に何度経験しても辛く、はい、うまくできないというか、はい、まあまあそれでもうまくなってる部分もあるんですよとか言いながら自分で慰めながらもということなんですけど、はい、まあそうですね、で、まあ、確かに何と言うんでしょう、ある種の、辛い問題に対しては、そうですね、別に慣れたというそういうことではないんでしょうけど、行動をこうやって、取ることによって 解決するとか、まあそちらの方が、ことですよ。あの物事がスムーズにいくとかって言って分かる部分のことに関してはストレスじゃなくなりましたね。はい。もちろんね、そういう部分もありますのでですね。そうですね。それこそぶち止めされた時、はい。まあしばらくの時間はね、もうあの、はい、仕方がないんで、まあ私も大好きなんですけど、現実逃避なりなんなりこうしていただいて、はい。で、そうですね。できればその時に自分の中で時間区切れれば一番いいですよね。まあ時間とか日とか、まあ余裕があれば日でもいいんでしょうけどね。はい。はい。で、そうですね。まあその、ちょっと晴れ間が見えた時に一歩踏み出していただくと。はい。いうようなことをですね。考えていただければなと。はい。私、自分に言い聞かせるように、今日はお話をさせていただきました。はい。というわけで、本日はですね、ぶちのめされたとき、どうされてますかということをですね、まあ本当は、聞きたい部分もありつつなんですけど、はい。私はこのようにしていますというお話をさせていただきました。それではまた、次回もよろしくお願いいたします。ミリアクニャでした。